リオファーストマンスリーディスクワッツ。
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップの時間でございます。私は免蔵です。
なんかアープって伸びましたね。今日はなんか元気ですね。軽やかに。
いや、本来はそういう生き方だったんですけどね。
こんなに軽やかに。
あれ、ヒロさんがいるからなんか元気なくしちゃった。まさか。
いや、全然違いますよ。
じゃあお前もなとかって違う違うって。
もともとレディオファーストマンスリーピックアップって伸ばずアップテンポで行く予定だったんですけど、
僕が元気原点に戻ったわけだ。
そういうことです。あ、で、場所、今日のロケ日は、7月の27日の日曜日です。場所は先月と同じところからお受けします。
まあ、レディオファーストデザイナーズスタジオです。横浜六角橋にあります。ちょうど神奈川大学の近くにあります。ぜひぜひ、近いうちに、ミニ FM を配信する予定なんで、ぜひお越しください。私の名前はレディオファースト最高責任指導者の西、あ、間違えた、ヒロンです。
間違えた。本名は何、どうするんだよ。わしも顔割れてるからさ、別に本名を明かしてもまあいいと思うんだけど、まあ、わしはKディレクターです。
はい、でお送りいたします。では今回は主に7月の話題について流していきたいなと思ったんですけれども、
何、どうしたの。
今月まず先にお詫びさせていただきます。今回すっごいネタが乏しいです。ご了承ください。はい、ま
あ、でもネタ乏しいって言ってもすっごい話題になった。
話題
に
はいっぱい多いけどね。まあ、毎晩なんか毎晩つか毎日、そうネタが豊富じゃちょっと、まあ、世の中物騒だよな、考えてみりゃ。
ではまず初めの話題は、洞爺湖サミットについて、まあ、7月の7日から9日まででしたっけ、北海道の洞爺湖で、なんだっけ、日本初の議長国として、本当に議長だったけど、何カ国か集まってサミットが行われました。今回、なんか日本はよく環境問題をどたらこたらを推進しようとかいう話があったんですけれども、果たしてそれって今回意味なしたのかっていうのが結構あります。
全然なかったでしょ。
まあ、結局、一体いつの間にか終わってたっていうなんかサミットでしたよね。
俺はなんかイタリアのベルスコーニーだっけ、あいつが洞爺湖のホテルの従業員に対して、大キスを与えたぐらいしか印象ねえんだけど。
そんなシーンあったんですか。
あったんだよ。ギャーギャーギャーギャー黄色い声のホテルの従業員の女の子たちが、ギャーギャーやってたんで、それでベルスコーニーがどういうわけか、ナイキスを与えて、それ答えたんだよ。
いいシーンですね。
まあ、俺ナイキスはいくらでもやるけど。
今ちょっとナイキスしてみてよ。
音声上です。音声上ですけどね、イメージイラストも描けませんので、これは証拠ない。
ぶっ壊すじゃねえ。
写真撮ると撮るから。
うるせえ。
ちょっと犬やってるやつ
は、いいわ。やるわ。気持ち悪い。
なんか平和にね、イサミット終わったみたいでね。
特にそういう、なんだっけ、テロ行為みたいなのもなかったらしかったです
けど。危険なこと一体何だったんだっていう。
新聞でもあるんだけど、はい、わしの知り合いの、まあ、左翼、ちょっと左翼運動家が、
はい、
まあ、洞爺湖付近で、まあ、世界の、左翼団体と一緒に、キャンプ張って反対運動やってたな。
そうなんだ。反対運動。洞爺湖サミット反対ですか、そもそも。
まあ、G7、G7 じゃねえか。
G8
だけで、
はい、
世界の方針を決めるなっていうことを、キャンプフレーズに。
てか、結局はどこで決まったのかどうかも怪しいっていう。
っていうか、なんか一つ、サミットで、なんか一つまとまったことあったんですかっていうのも確かにありますよね。
てか、結局はところ、ね、花火打ち上げてね、サミット祭りぐらいすればよかった
んだ。まあ、なんとか、世間での関心度が低いからな。
いや、でも、影響を受けましたよね。ゴミ箱は撤去されるとか、異様に景観が多かったとか、
駅じゃ多かったな。
すごい、大変だったのは大変だったんですけど、どうして東京でみたいなところもあるんですけどね。
あと投資マネーの件について結局何も進展なかったな。原油高や、あと穀物高の、
どこだっけ、途上国、なんだっけ、途上国系でしたっけ、中国とか。
アメリカが一番反対したのよ。
あ、そうなんだ。
あるいは金融界が、
ああ、
影響力の強いから、
うん、すみません、私は途上国を言われて、途上国は何だっけ、その原油だからそういうのを何とかしてほしいだったようなことを重きに挙げてたから、う
ん、あまあアメリカが一番反対したらしいね、
うん、
アメリカの政治なんていや、まあ、わしはそんな詳しく、うん、それについての知ってないからわからないけど、
はい、
金融界とかの指示もあるんで、アメリカの政界の場合は、
ね、うん、でなんだかんだ言って、ね、何もないサミットだったのに、はい、結構長話しちゃったような気もするんですけど、
まあ、無理してやったんだよ
無理してやって無理してやっと終わったと結局のところ、うん、福田さんって感じですよね
福田なんかはそれほど魅力ねえからね、
まあ、結局支持率上がったとかそういう改善もなかったみたいですね、世論調査っていう意味では。
ということでね、これを機にね、橋本知事が結構電波が最近走ってるんで、そもそも総理とっかえてもいいんじゃないの、電波大臣に。
なんだよ、あいつは絶対消費税増税即座しそうだしよ、うん、消費財政再建は必要だって言って、
うん、
消費税増税されりゃ、ますます困るの、俺らはフリーター派遣なんだからよ。
はい、
まあ、でもね、なんかあんまりこういうのは、もうめちゃくちゃかもしれないけどね、反乱を起こす根拠にはなっちゃうかもしれないんで、うん、まあ、やめたほうがいいですね。
なんでよ、社会保障目的、まあ、ちょっと脱線するけどよ、
はい、
社会保障の目的税化しても、名目 GDP で、
うん、
そう、社会保障給付率がコントロールされかねないからよ、
うん、
内需が拡大しなかった場合、そう、給付が削減されるかもしれないからよ、うん、
はい、
俺は消費税増税に反対だよ、もちろん。
はい、
まあ、そんな感じで、
どうぞ、サミットは。ずっと脱線してください。
まあ、無事、まあ、終わったってのは何より。
とりあえず、その、コーナーはなかったのが、せめての救いでした。じゃ次の話題は。
印象残らなかったけどな。
まあ、次の話題は、大分県の、なんか、教員不正採用問題について話していただこうと思います。特に、ヒロさん、今回、教員っていうと、なんか、すごい敏感に反応しそうなイメージがあるんで、私としては。
うん、わしは、その手のやつは、新聞とか、まあ、私はなんか全然見てないから詳しく知らないけどな、
うん、なんでしたっけ、もともと発端が警官がいろいろ歩いてたら、
うん、
なんかお金がなんか 金品でしたっけ、なんか、
うん、
わけのわからないところが出てるとかっていうので、うん、怪しいと思って調査したらなんか発覚したみたいなことみたいだしですね、ちょっとなんかそもそもの発端が僕もよく見えてなかったんで、あんまりちょっと僕も、ね、よくわかんないんですけども、うん、
はい、
はい、
まあね、でもね、これってさ、今に始まったことかなっていうのは正直なところなんですよ、私としては。
まあね、ちょっとなんか噂よくどこでもやってるっていうか、もう大半の人がもうどこでもやってると思ってるっていう、
うん、
ところなんです
ね。全国各地の自治体で行われてっていうふうなことは聞いてるね、
うん、
まあ、実際のところね、それバレなければいいっていうところで、話が進んじゃってて、
うん、
結果的にそれによって大きな波紋っていうか、うん、本来受けてた人たちが直接、うん、
まあ、それが、
不合格になってしまっているっていう、
それは厳しく罰せられるべきだよ、
はい、
いや、で、なんかそうだ、今ので思い出したけど、そう、うん、要は天あの、あそこの大分県のってマークシートスケアで筆記しだったために、うん、答えを変えたのは、要は人の答案を改ざんして合格させるやつと不合格にさせるやつが意図的に振り分けたという裏工作もあったらしいですよ。
あ、教員採用試験マークアップに全部するっていうのは難しいかもしれないなっていうのがあって、なんか、まあ、ちょっと僕も教員目指してて、ちょっと口利きだとか、
うんうん、
ワイドだとか、
うん、
そういう有力者に声かけるとか、そういうのっていうのはなんか話は聞いたことはあるんですよ。ただ僕はちょっとまだ全然そんな試験受けたことがないんで、実際どうなのかっていうところはよくわかんないですけど、
うん、
でもね、今本当試験倍率っていうのが、
うん、
都市部では2倍から5倍、そして地方部では4倍から10倍ぐらいの範囲で、
なんか地方の方が人気が高い、なんかその、まあ、人数、まあ、入れる人数も少ないのかもしれないんですけれども、
っていうのがあるんで、 まあ、ちょっと微妙に袖の部分っていうのが、まあ、偉い人の鍵が落ちるみたいなところになりやすいっていうか、っていうところはあるのかもしれないなって思います。ただ実際この今回の件ではっきりしたのは、はい、そういうことをすると本当に、受けてる人っていうのがこう、困るっていうのが実際に分かったっていうことだけでも重要なんじゃないかなって、
はいはい、
それでもやめられないんだとしたらちょっと日本の特有のもう病巣なのかなっていうところですね、はい、
まあわし個人としてはね、まあわしはそれほどこの時点について全然知らない方だから、うん、あんまり言えないんだけど、まあこれをねきっかけにどういうわけか、あの教員を、
うん、
教員もしくは教育委員会をバッシングするって風潮あるけど、
うん、
わしはこういうのを民間の企業でもよく見かけるぜ、骨入社とかな、
まあ、あれは当たり前ですね。じゃあ公務員だったら、それは許されないのかっていう話になって、
まあ、まあ、これは本当は罰せられる空気だけど、
うん、
くじら立ててね、
うん、
どこのアホか知らねえけど、
うん、
民間人を採用しろとか言う必要多分ねえと思うんだ、
うん、
あとそのまあちょっと言わせてもらうんだけど、
はい、
どっかのアホがワイドショーでね、
うん、
そういうの見せてしやつなんですよ。こういう時民間人をその教育委員会に、
うん、
入れればいいんですよ、ってバカみたいなこと言ってるけど、まあ、公共サービスとね、そもそも民間のサービスとは違うって分かんねえのかって民間の場合市場を媒介して財や労働力を獲得して、うん、生産物を市場に送る、
うん、
そこにはね対象性と排除性っていうのがあって、まあ、要は簡単に言えば金持ってるやつしか売らないとか、
うん、
金持ってるやつしかそのサービスを受けられないというふ
う
な要素があるわけよ、
うん、
だけど公共サービスそういうのはないわけで、そんな住む世界を違う人間がねいきなりあの公共サービスである教育に入ってどんなことできるのって、
うん、
確かに成果が出てるやつはいるかもしれないけど、
うん、
果たして適切な資源配分ができるのかって、
うん、
私はそういう意味で民間人を採用すればいいなってバカげた言ってるのには腹立ってしょうがないね、
まあ、結局その沖縄の、ね、大分県はのなんか試験教員採用試験が行われた時にはなんか今年は外部に委託したとか言ってくれ、あれも民間だったっけな、
うん、まあ、ちょっとそこのところは、うん、はっきり言えばよくわかんないですけど、まだちょっと王を引きそうな感じで、実際のところ、
うん、
不正で入った人は、辞めていただくみたいな、なんか、
まあ、そういうふうになってみたいな、ね、
実際問題、いい先生だと思われてたのが、実際は不正で入ったから辞めたって話になると、子どもたちに対する、
うん、信用が失われるっていう、よくなんか問題になってましたけどね、
それがどこまでできるのかどうかっていうか、
はい、
突然先生が変わっちゃうっていうことになりかねないんで、ね、
うんうん、
本当、それはちょっと不安ですよね。は
い、まあ、ペナルティを与えならいいんだけど、まあ、どこまで厳しくするからな。
はい、はい、じゃあ次の話題は、まあ、これ八王子、ついこの間八王子ってなんだっけ、なんかまた通り魔があったのかっていうのがありましたよ、
ね、やだな、その報道、また俺らに対する風当たり強くなったらよ、
うん、まあね、書店でいきなりですよね、
うん、
知ってるんですよ、その書店もう八王子回ってたことがあったんで、営業で。
あ、そうなんだ、
はい、多分おそらく慶応の書店だって書いてあったから、慶文堂書店かなとは思うんですけど。
あ、そういうふうに書いてあった、
はい、行って、っていうような、ちょっと僕もチェックですね、突然刺されて亡くなった
、まあ、刺された女の子に本当なんていうか、かわいそうと言うしかないね、
だって運が悪いとしか言えないよね、
運が悪いのも
言うじゃないんだろうけど、
うん、まあ、ただわし自身としては、
うん、
まあ、こんなこと言うと本当はボコボコされるか、俺まで命失うかもしれないんだけど、
うん、
まあ、あんま同情心は湧かないんだよね。というのは彼女自身は俺らロストジェネレーションを馬鹿にしてる、ポストロストジェネレーション、
いや、でも実際そういう人、そういう人なのかっていうのは分からない、
まあ、分からないけど、
いきなり世代だけで言う、
うん、内定取ってるっていうのを聞いた時には、
うん、
正直言って同情心は全然なくなったね。
え、何ですか、
内定取って就職決まってるっていうことに関して、
あの、まあ、それでもそれはそれで今同情するかしないかにしても、ちょっとまだと亡くなったっていう事実は事実としてあるわけだから、
わしの感情的な部分として、感情としてはね、 まあ、なんていうか、この子ももし殺されなければわしを差別してたり毛嫌いする、まあ、人間になってたんじゃねえかっていうふうなことを思うと、あんま同情する気はないね。あんまこんなこと言うと、
まあ、
あんた刺さるけど、
まあ、とりあえず、同情されるかされないか、そういうために生きてるかどうかは分からないですけど、ただですね、僕的には実際突然、命を抑えたっていうことは小さくて、そこはこう悲しむべきであって、うん、怒るべきであって、絶対にそういうことは許されないと思うんですけど、実際、ただ実際僕的には想像さらに張り巡らせると、じゃどういう心境で突然やってしまったのかとか、うん、衝動型だとか劇場型だとか、そういうような、なんか、形式だっていうふうに、いう話も聞きましたけど、
はい、わしはその精神学だとか、うん、心理学だっていうのはあんま科学は認めてないんで、
はい、いや、ちょっとそれはですね、実際やった時の類型なのだから、うん、心理学とかとはまたちょっと違うんですよ、まあ、犯罪学ですね、実は言うと、
はい、うん、まあ、そういうのは信じてないんだけど、うん、まあ、私個人はフリーターと派遣の人間から見ると、まあ、33歳って本当怖いんだよね、うん、将来どうなるか分からないし、はい、一つでも不安要素あると絶望しちゃうので、自分ダメかもしれない、うん、どうしようどうしようって、うん、あとは例えば犯人自身も指怪我したりして、うん、正社員の道があるかもしれないっていうふうに期待で抱いてたじゃないですか、うん、それが潰されてしまうんじゃないかっていうふうな不安に駆られたっていうから、そういう面を考えてみると、うん、やっぱ33歳でここのチャンスを逃したら、あとはないかもしれないって、まあ、焦りがあったかもしれない、まあ、だからって犯罪は肯定しろなんては俺は思わないけど、はい、まあ、よく甘ったいなって言うけど、わしらのような暮らし一度してみれば、まあ、多分そんなになんていうか罰金ができないんじゃないかなと思う、
うん、じゃあ、はい、まあ、次の、もう時間も惜しいで、ね、次の話題の、まあ、似たような話題で申し訳ないですけど、川口でなんか、うん、動機なく中3の女子が親を殺したなんて、そんな事件もありました。あれもなんか動機があやふやなんですよね、実は言うと。
まあ、ちょっと僕そのニュースね、一方では聞いたんだけど、うん、だけど、実際その後どうなってるのかとか全然よくわかんないですよ。
なんか親が嫌いとかそういうような発言もしてないですし、ただ、うん、なんでな、不登校ではないけど、なんだか追試をなんかすっぽかしたのを風邪ひいたからとかいう風に偽ってて、でもところが父の家族はそんなの誰も言ってないとか、実の弟もそんなこと言ってないっていう話らしいんですよ。なんかあったのか、なんか裏がありそうな事件だなとも思われるんですけれども、
っていうか中学生って言ったら、それとなんかこの前バスジャック、いつだったっけそれ、バスジャックって。
あ、それも今月の話だ。
あ、そうか、そうか、もう5月ぐらいの話題かと思ってる、
うん、変なさ、共通点見つけてさ、忘れちゃって、こいつらおかしいみたいなこと煽るよな、誰でもよかったっていうふうな共通点を見つけて、今はこんなに凶暴化してるんです、言わんばかり
に。まあ、凶暴化してるかどうかは知らんけど、ただ、まあ、煽るには面白いかもしれないけど、困りますけどね。
だけどよ、今までね、まあ、戦前に起きた凶悪犯罪にしても、本当に確かどうしてあったっけって俺は思うんだ。例えば、まあ、60年代に、うん、ある女子児童がね、うん、お袋にお母さんに相手されなかったから、うん、赤ん坊をマンホールで捨てたっていう時期あったんだけど、うん、それだって動機なんかあやふやでしょ、考えてみれば。もしマンホールに入れるのは、うん、赤ん坊じゃなくたって、まあ、その子にとっては良かったかもしれない、うん、そう考えたら誰でもいいなという共通項で、うん、今凶暴化してるなんて会うのはあまりにもなんていうか根拠が乏しいと思うんだ。
そうですね、なんか過去、昔の方が少年犯罪が多かったとかっていう話とか、凶悪化はあんまり、昔も今も変わってないとか、そういう話とかは聞いたことあるんですけど、まあ、動機が必要、どうして必要なのかどうかっていうのは、刑法が定める、犯罪の原則っていうのがあって、うん、それがかなり大きく影響してるんだと思うんですけど、動機がないと、じゃあ責任能力的な問題っていうのが問われるんですよ。 具体的に動機があるということはそういう目的っていうのがあるから、だから、それは、犯罪、その行為に対して問われるべきである、
うん、
じゃあそういうのがない場合どうするっていう話になった時に、例えば病気とか、
うん、なるほど、
手話になった時とか、まあ、あと十分にそういう犯罪を犯罪として認識する能力がない場合、未成年とかですね、
はい、
まあ、どうするのかとかっていうのはあったりするんですけど、まあ、それに対して結構かなり今も昔もずっと議論は続いてて一向に変わってはいないような気もするけど、でもどうしたらですね、僕的にちょっと思うのはこの家族どうなっていくんだろうってい
う、うん、そうですよね、バス薬事件 の、 犯人容疑者の自分の家族がの、あの後どうなっちゃうのかっていうのもあります。
まあその辺はあんまり深読みはしない方がいいかもしれませんですよね、他多いは、
はい、
まあ、でも将来もしも結婚して子供を生まれたらっていう、やっぱり同じ立場にもしなったらっていうところは考えちゃいますよ、
うん、
僕は。
まあ、ちょっと時間も落ちたんで、最後に、まあ、夜中に強い、いつだか夜中に強い地震があったけど、被害が少なかったという話は、まあ、とりあえず今回のは、本当に死亡者がいなかっただけでも不幸中の幸いだったと思います。
あ、それはそうだったね。
まあ、キラーバラスがするのなんか少なかったというの、建物を壊す環境、そういうのはあって、今回は、あと震源が深かったために、結構広範囲に見えるって強く言われた。だから関東でも震度3とか行ったっていう
揺れ感じました、僕も、
うん、
あんたのこの揺れとかってことは、うん、岩手だっていう話で、
まあ、というのがありました、まあ、はい、ということでまた次回お会いして、ちょっと駆け足で申し訳ございませんでしたが、また次回お会いしたいと思います。お相手は免状
キャラディレクターです。
私は偉いヒロンです。
はい、ヒロン何でお送りしました、ごきげん、
もうなんか
でお送りいたしました、ごきげんよう、さようなら、
さようなら、
さよなら。